というわけで、応仁元年、細川氏と山梨の権力争いが起こった。これが応仁の乱ですね。そしてこの動乱をきっかけに、いわゆる戦国時代に突入するわけです。ところでこの時細川勝元は、はあ、
日本史なんてたるいな。戦国時代か。そういや戦国自衛隊ってがあったっけ。あれは結構迫力があったよな。
では教科書の72ページから読んでもらいましょう。長谷川光一くん。
長谷川くん、ちょっと当たったわよ。起きなさいよ。
なんだよ。
読むのよ、72ページから。
長谷川くん、欠席ですか。長谷川光一くん。
はい、あの戦国自衛隊です
何寝言言ってるんですか。顔でも洗ってらっしゃい。
すいません。
それじゃあ今日はここまで。
俺は長谷川光一、青春高校2年。学校に来て一番燃えるのは部活の時、それと弁当の時間。だから授業中はついついゆっくり休養を取ってしまうのだ。やべえかな。
おい長谷川、お前1時間未満寝るなって。貧粛だぜ。
まあ言ったぜ、急に当たってよ。
人がせっかく起こしてあげたのにさ。
顔でも洗ってらっしゃい。だけどお前いくら戦国時代のこと習ってるからって戦国自衛隊の夢見るなんて単純だよ。
でもよ、あの映画結構良かったぜ。戦闘シーンなんか特撮あってよ。
古い古い、今は何たってターミネーターよ。もっと迫力でさ、私ほとんど目つぶってた。
バーカ、目つぶって映画見てどうすんだっつうの。やっぱ女には戦いにかける男のロマンは分かんねえだろうな。去年見たゼロ戦も言う、なんかグッときたもんな。
そういうこと。俺なんかほらこのシャツ見てくれって。
何よ、汚いシャツじゃない。いやだ、血の跡がついてる。
当然本物の網シャツだぜ。いとこがさ、米軍の古着屋で買ってきたやつくれたんだ。きっとこれを着てたアメリカ兵も戦闘機に乗ってよ、ひょっとしてゼロ戦と息打ちしてよ。ダダダダダダダダダダ。
やばいね。
そいだよ、日本上陸して横須賀あたりで遊んでな。ヘイカモンとかよ。
おー、プリーズギブミチョコレート。
やめなさいよ長谷川くんたち。
なんだよ、いた。
あんたたちよくそんなことで笑えるわね。軍隊や戦争がそんなに面白いの。
冗談だよ、冗談。
冗談で言っていいことと悪いことがあるわよ。本当の戦争なくて、そんなかっこいいもんじゃ絶対ないんだから。あんたたち少し軽いわよ。
なんだよ伊藤、そんなマジになるなよ。
クラスの伊藤直美は言うことがきつい。それがまた当たってるだけに尺に触る。確かに俺たちは軽いかもしれない。だけど仕方ないじゃないか。俺たちにとっては戦争なんて遥か昔の映画の中の話って感じしかしないんだから。伊藤だって同じだろってそう思ってた。そう、あの時までは。あれは夏休み、8月の暑い日だった。部活の帰り、駅前を通りかかると街頭演説が聞こえてきた。別に興味もなかったが、それとなく足を止めた。
戦争反対の署名にご協力ください。
よろしくお願いします。
どうぞお読みください。私たちは今平和な国家に暮らしていると思っています。しかし本当にそうなのでしょうか。現在国家予算の中で、
この暑いのによくやるな。大学生かな。ああ、そういや今月の15日は終戦の日だったっけ。でもあんまりピンとこないけどな。なんせ40年前だもんな。
長谷川くん。長谷川くんじゃない。
あ、伊藤。
部活の帰り。
ああ、お前こそこんなとこで何してんだよ。
これチラシよ、長谷川くんも読んでみて。はい。
本当の平和を求めて。へえ、お前こんなことやってんの。
まあね、ほら15日は敗戦記念日でしょ。こういう時でもなきゃみんな戦争について考えもしないもんね。
けっ、いいかよ。だけど俺その敗戦って言い方やだな。なんか惨めったらしいじゃん。
あら、それが事実よ。 そういうふうに戦争の惨めさから目をそらすのって一番いけないと思うな。負けたって事実認めないで終わったなんて言ってるからまた始めようなんて気になるのよ。
分かったよ。だけどそんなビラ配るまでやってるなんて知らなかったな。だからあの時すげえ怒ったんだ。
あ、学校で長谷川君たちがふざけてた時。だってさ、アーミールックとか言ってやったら行きがっちゃってちっとも分かってないんだもん。あの血の跡は戦争で誰か傷ついたってことよ。死んだかもしれないのよ。
うん、かもな。あの時はさ、あんたたち軽いわよとか言われちゃってよ、ちょっとムカついたけどさ。でもあれから俺も少し考えちまったぜ。
ごめんごめん。私だって前は割と無関心だったんだ。だけどね、うちのおじいちゃんがね。
その日俺は本当に久しぶりにマジになって喋っていた。伊藤の真剣な態度に思わず圧倒されていたっていうのが正直なところだが、伊藤なんでもおじいさんから戦争の話をよく聞かされたとかで、話してるうちにぜひあんたも会ってみてなんてことになり、その日結局俺も伊藤の家に一緒に行っておじいさんに会うことになってしまった。俺はもともと年寄りに話を聞くのは嫌いだった。だいたい年寄りの戦争体験といえば、俺たちの若い頃は大変だったとか、今の若い者は苦労を知らないとか、そばは決まってる、俺たちだって何も好き好んで平和な時代に生まれたわけじゃないんだ、いつもそんな反発を感じてしまう。だけど伊藤のおじいさんの話は違っていた。
ただいま、おじいちゃんいる？あのね、高校の友達の長谷川くん、おじいちゃんちょっと話してあげて。
お邪魔します。
ああ、いらっしゃい。今、上がりなさい。こんな年寄りの話を聞いてくれなんて嬉しいね。そう、あれはもう40年も前のことだな。私は当時高等小学校の教師をしとった。あの頃は日本中が戦争のために動いていた。まさに一億玉砕火の玉だ。そんな時代だった。お国のため、天皇陛下のために、この戦いを戦い抜いて鬼畜米英の奴らを倒し、大東亜共栄圏を築くこと、それが国民すべての使命じゃった。もちろん私ら教師もそのために尽くすようにと生徒に教えとったんだ。それをもう熱心にやっとった。私自身、天皇陛下のために命を落とすんなら本望だと本気で思っとったからな。自信を持って生徒にも教えたもんだ。それがどうだ、忘れもしないあの昭和20年8月15日、あの日を境に私らのそれまで信じてきたものの一切は全く否定されてしまったのさ。突然の価値観の転換、平和主義、民主化。だが私はそんなものに要領よく乗っていけるほど安易な生き方をしては来なかった。生実家真剣に、クソ真面目に、軍国主義の中に浸りきってきただけに、私はすっかり打ちのめされてしまった。教団で昨日まで教えてきたことを、あれは間違いだった、忘れろと言って生徒の教科書に墨を濡らさなければならない教師がどんなに惨めなのか。いや、自分が惨めなだけならまだいい。私は何百人もの何もわからない純粋な子供たちに、国のために死ねと教えてしまった。壮行会の夜、先生の教えの通りに行きます、立派に死んで母国の神になりますと口々に言った一人一人の顔が今もはっきりと目に、か彼らの大部分は二度と再び帰らなかった。私はなんと詫びたらいいんだ。
それはおじいちゃんのせいじゃないわよ。
確かに私ら国民は何も知らなかった。しかし実際に教えたのはこの私なんだ。それから私は教師を辞めた。いや、 生きることさえやめようとした。虚しさと教え子たちへのすまなさで、あの時熱心なキリスト教信者の友達に勧められて教会へ行かなかったら、私はこの世にいなかったかもしれん。
おじいちゃんはね、クリスチャンなの。
へえ、そうか。でも俺一つ聞きたいんですけど、その時代に戦争に反対する人は誰もいなかったんですか？戦争って結局は殺し合いじゃないですか。そんなの悪いことだって幼稚園の子供でも分かりそうなもんだけど、俺だったら絶対反対すると思う。あ、すみません、俺つい興奮しちゃって。
いや構わんよ。そうす、確かに君の言う通り、今考えるとなんて愚かなことを思うさ。だがな、そこが戦争の本当の恐ろしさよ。空襲で家を焼かれる、爆撃で人がたくさん死ぬ、それは恐ろしいことだ。だが何よりも怖いのは、戦争が人の心を変えてしまうということじゃよ。
人の心を変える？
ああ、何が本当に正しいのかわからなくなってしまうのさ。真実が見えなくなってしまうんだよ。
伊藤のおじいさんの話はなんだかずっしり重い感じがした。それは今まで味わったことのない、なんかこう暗い恐ろしくマジな過去の世界に一歩踏み込んだような不思議な気持ちだった。その日の帰り道、ある事件が起きた。
やめてください、お金なんか持っていません。
ないで済むと思ってんの？
早
く出しだよ。ほら、
俺はピンときた。カツアゲだ。近所の中学生たちのようだった。一人に大勢で汚ねえ奴らだ。見つけたからには俺の正義感が黙っちゃいない。俺はとっさに飛び出した。